おじいさんとひょうたん。昔、あるところにおじいさんが一人で住んでいました。おじいさんですから、もうずいぶん年をとっていましたが、生まれてからちっとも良いことがないままずっと生きてきましたので、これから先、死ぬまでの間に一度でいいからいいことに恵まれたいものだと思い、七日七晩、観音堂にこもって観音様に、どうか福を授けてください。と一生懸命お祈りをしました。ところが7日目が過ぎても何にも起こりません。おじいさんはがっかりしながらとぼとぼと歩いていると、何やらおじいさんの後ろからついてくる気配がしたので、振り返ると小さなひょうたんがコロコロと坂を下ってこっちの方へ転がってきます。
はて、
おじいさんはひょうたんを拾い上げ、不思議そうに眺めながらひょうたんを振ってみました。すると、
おじいさん、こんにちは。おじいさん、こんにちは。
と言って、二人の子供が出てきたのです。これは一体？と驚いているおじいさんに向かって、二人の子供は、
私たちは観音様から言いつかって、おじいさんに福を授けにやってまいりました。私は金七、こちらは孫七と言います。
そう言って可愛らしくにっこりしました。おじいさんは、
いやー、これはなんとありがたいことだ。観音様のお言いつけでありがたい。ではありがたく福をいただきましょうか。
と言って子供たちの頭をうれしそうになでました。子供が、
おじいさん、どうぞ一つお願い事をしてください
と言いますので、おじいさんはそれではと、
私はお酒が好きでしてね、いつかお酒を気の済むまで飲みたいと思っていたんですよ。
と言うと、金七が、
ほい孫七さん。
と言って、孫七の差し出した両手の上でひょうたんを振りますと、立派な杯が転がり出てきました。もう一度ひょうたんを傾けると、今度はその杯にいい香りのお酒がなみなみと注がれたではありませんか。おじいさんは目を見張りながらもお礼を言ってお酒をすすりましたが、そのおいしいことおいしいこと。おじいさんがうれしそうにお酒を飲んでいるのを見て、子供たちはにっこりしてまた言いました。
もっと何かいりませんか。
そこでおじいさんはお酒を飲んで赤くなったほっぺたを緩ませて、それではと大好きなあんころ餅を頼むと、金七はまたひょうたんを振って孫七の差し出した両手の上に大皿を出し、続いて作りたてのあんこがたっぷり絡まったあんころ餅を山盛りに出しました。おじいさんはおいしいお酒と大好きなあんころ餅をお腹いっぱい食べて満足し、とてもいい気持ちになりましたので、ひょうたんを懐に入れ、二人の子供の手を引いて家に向かっていきました。途中、おじいさんは何人かの村人たちに会って、子供たちのことを聞かれるたびに事の次第を話して聞かせ、その場でお酒やごちそうを出してみんなに振る舞ったので、おじいさんのことは村中の人が知るところとなりました。翌日からはおじいさんは村でお祝い事や法事があるたびに呼ばれては、みんなにたくさんのお酒やごちそうを振る舞ったので、そのお礼にたくさんのお金をもらうことができるようになり、おじいさんはだんだんお金持ちになって、立派な家できれいな着物を着て、二人の子供と仲良く暮らせるようになりました。そんなある日、村に馬狼と呼ばれる馬を扱ってお金を儲ける仕事をする男がやってきて、おじいさんのひょうたんと自分の馬を交換しないかと話を持ちかけました。馬狼の馬は7頭で、そのどれもがきれいで素晴らしい馬でしたが、おじいさんは観音様がせっかく授けてくださった服を馬7頭と交換するなど考えられなかったので断ろうとしたのですが、そこへやってきてた金七、孫七の2人が、
おじいさん、とっかえなさい、とっかえなさい
というので、おじいさんは名残惜しく思いながらひょうたんと7頭の馬を交換しました。馬狼はひょうたんを受け取ると、一目散にお城をめがけて突っ走り、お殿様に、 これこれのひょうたんをお持ちしました。というとお殿様もひょうたんの噂は聞いていましたので、すぐに男を呼び、
米を出してみせ
と命令しました。馬九郎はひょうたんを振ってみましたが、はて、ひょうたんからは何も出てきません。焦った男は汗をふきふき、
米出ろ米出ろ
と言いながら何度もひょうたんを振り続けましたが、ひょうたんからは何も出てきません。とうとうお殿様は怒り出し、男を捕らえてお仕置きをし、お城の外に放り出してしまいました。一方おじいさんはきれいで素晴らしい7頭の馬を手に入れはしたものの、その手入れや世話をこれからするのはいかにも大変だと思い、考えに考えた挙句、お城のお殿様に差し上げようと思いつき、お城に行きました。お殿様はその馬の大きくて見事なことに大変驚き、とても喜び、これまでにないほどのたくさんのご褒美をくださいました。おじいさんはこれまでにも増して裕福になり、元気で長生きをして、二人の子供たちや村人たちと仲良く暮らしたということです。おしまい。